皆様ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、沢正蔵、と申す日本男児で広島県出身で現在は千葉県の佐倉市というところに住んでおります。私 の自己紹介をするつもりでおりましたが、先ほど司会者の方が、詳しくご紹介をいただきましたので、私の家族のことをですねちょっと付け加えさせていただきたいと思います。私は広島県の広島市出身でございまして、兄が原爆で亡くなっております。当時私の父はこちらで言えば関西電力、だと思いますが、昔は日発という日本発送というふうなと言ったのに全国共通の電力会社の給電関係の仕事をしておりましたので、戦争にも取られずに、その代わり転勤がすごくありました。小学校も3回変わっておりますし、中学校は1回で、高校も1回、あとは変更なしですが、そういうことで、随分転勤がございました。私の下には弟が今広島市で一級建築士で、自分の事務所を開いて仕事をしておりますが、その下に2人妹がおりまして、上の妹はロサンゼルスにもう永住をしております。で、下の妹が、私の今母が、もう85歳ぐらいになるんだと思いますが、先ほどご紹介した昭和13年にこの三好に触れまして、そしてこの、まあ、私たち一家に成長の家の教えを、幸せをですね、伝えてくれたこの母が今広島に一人でおりまして、その隣に、家を建ててもらって、今その下の妹に、母を見てもらっているという状況でございます。その母が入信したことに関して、今日は本当に懐かしい吉倉先生の奥様とかですねから元この栄える会全国の会長をやっている宮田先生とかもう大先輩が来ていらっしゃいますので、まあ、どんなお話をしたらいいのか、また、今日初めていらっしゃった方も先ほどわざわざお立ちいただきまして、ので、どの方々を中心にお話をしていけばいいのか、ちょっと悩むところでありますが、この人生には悩みがあるというのがいいことなんですね。悪いことではないんですね。人生は病気をしたり、経営が行き詰まったりいろいろいたしますけれども、それを通してこの学ぶという姿勢さえあれば、要するに向上心ですね、向上心さえあれば物事は解決していく。で、私は母のことですね、私の話がすぐ横へ飛んでしまうんですから、その母のことなんですけど、母はですね、広島市の、今は広島市内に入っておりますが、安古市というところの、おそらくおじいさんは庄屋さんをしてたんだと思いますが、この、農家、いわゆる農家ですね、ですから私も小さい頃母親に連れられて、稲刈りに行った覚えがあります。で、ですね、長女として生まれたんだと思います、母はですね。そして、父と縁がありまして、で沢家というのは広島市の初代の議長か何かをしているというで、浅野、いわゆる播州赤穂のですね、本家の浅野家なんですが、そこでお殿様の近従をしておりまして、今我が家にですね、もう亡くなりましたが父の弟である虎次郎というですね、叔父が、原爆でこの沢家の屋敷が肘山という、要するに原爆からおそらく1キロ以内だったと思いますのところに、この原爆、今のである原爆ドームに向かって、 あの家が建ててるんですね。でそこに私の先ほど原爆で亡くなった兄が夏休みであの行って、ちょうど玄関のところでをあの出ようとした。だから挨拶を出あの見送りに出ていたおばあさんと あのおばさんに挨拶をしようとしたところへピカドンとなった。兄はそこの場に伏せたんですが、屋敷はもう、地下があったそうで、こう崩れてしまった。だから屋敷食事をしてた朝のですから、おじいさんは食事をしていて、そのまま地下に入ってしまってしまう。で兄はわからないままですね、1週間ぐらいして、当時尾道に住んでいたんですけども、その尾道にこの無事に帰ってきたんですけども、高校1年生の時だと思いますが、私が小学校、3年、小学校2年ぐらいですか、年生の時に、まあ、いわゆる当時よくわからなかった白血病、今でいう白血病で、まあ、亡くなって、でその時にそのあのこの母親のですね、こう、ここに皆さん今日来ていらっしゃいますけれども、ご家族がその何人いらっしゃるかですね。我が家はですから父母のもとに兄、それから共同という兄、私が小同ですが密同という5人の、まあ、子供が生まれて、まあ、7人家族ですね。ですから当時は珍しくもなく、大勢のだけど、母親にとってその兄が亡くなった時のですね、兄を思う母親の姿を見て、もう本当に一人の子がとても大切なんだなと。我々まだいるのにですね、我々がまだ4人もいるのに、その母のこの落胆ぶりというんですか、まあ、すごいなと、まあ、先ほど体験談で隅永様がですね、奥様の亡くなる時の状況、あるいはお金を出される時の状況、本当に私は感動いたしましたが、すごく隅永さんのところには陰徳が積まれていらっしゃるなという感じをいたしました。でその母なんですけども、その沢家の方はなぜかその当時ですね、その次から次に肺病で亡くなる人が多くて、もうお葬式を出すお世話でもう非常に母は苦労してたみたいなんですね。でその今話はちょっと話が飛んでしまっているんですけども、母が成長例に触れたのは、秋光というですね、広島県の中の、瀬戸内海に面したところなんですけど、そこでこの宮殿所がありまして、そこに父が勤務して、そしてその宮殿所の社宅に、まあ、入った時に、そのすぐ母は、当時私の兄がまだ生きていて、その体が弱かったわけですね。それでいわゆる今で言うとホームドクター、いいお医者さんを探さなきゃならないというので、その毎朝その社宅に来る八百屋さんの若旦那と母は言ってるんですけど、来られたんだそうですね。それで母がいいお医者さんをね紹介してほしい。でその八百屋さんの若主人に言ったら、あ、奥さん、いい先生をね紹介しますよ。あ、それはありがとう言って母が連れて行ったのが、いわゆる昔の私有会ですね。で吉田邦太郎先生という皆さんはもうほとんどご存知、私も生前お会いしたことはないんですけども、上洛の道というですねご聖典を出していらっしゃいます。その、谷内正治先生、成長の岩は今から74年前に1930年ですね、昭和5年に発足しているわけですが、この今から74年前に谷口正治先生がこの教えを奥様と2人で、その時から人類光明化運動でしたからね、すごいなと思うんです。そういう夢を抱かれて、大きな志を抱かれて、そして現在は、まあ、こうした絵画に持てるのも、あの時に先生が立たれなかったらこういう場はないわけですから、一人の人のこの志の大きい志を持つということがとても大切なことだなということを私も今はですねつくづく思わさせていただいておりますけど、この吉田邦太郎先生が 当時谷島先生の名代としてですね、全国を回っていらっしゃって、その秋光というところに来られた。でそこでその母が清張に触れたんですね。要するにホームドクターを解いた母が心のドクターですね、要するに命のドクターにお会いできたというところから我が家に清張の絵が伝わってきたということでありまして、ですから、沢家にとってですね、この清張の絵の教えを伝えてくださったのはその八百屋さんの若主人なんですね。それでですから、感謝報恩というんでしょうか、今日冒頭で大調和の神事というが神事が呼ばれました。清張の絵には谷口正也先生に33の神事が天下っているんですね。で、その中の大切な大調和の神事と言われているものであります。でそれが感謝なんです。天地一切に感謝すべしです。ですから何が起こっても感謝すべしですから、感謝すると物事がどんどん良くなっていくというのが心の法則という一つの成長例 の教えの柱になっている部分 の具体的な展開としていろんな体験談があるわけであります。でこの、成長の家 の教えは、私自身はですね、この高校生、いわゆる浪人時代ですね、高校生ではない、高校生と大学生の中間のところです。で初めて宇治の清張の宇治別格本山で宇治の、平等院があるすぐ近くなんですけども、ぜひ、また行かれてない方はですね、ぜひ行ってみていただいたら素晴らしいところでございますので、ご推薦申し上げますが、そこに当時は今のような建物も何もなくてですね、要するにこの谷間を上のところを崩してこう埋めていくという堅牢というのをですね、その高校生で、高校生、私も高校生の仲間に入ってやらせていただいた。で私今思い出してみますと、人生において3人の師ですね、3人の先生を持っている人は人生の勝利者になれるなというふうに思います。で第一の師は何かというと、自分のですね、人生という大きな、その自分の人生、これからの人生、過ぎてきた人生はありますが、要するに私たちがこの世に生まれて、その人生を生きていく上において羅針盤を示してくださる大きな師、先生ですね。でこれはある方にとっては仏教であるかもしれません、ある方にとっては神道である、キリスト教であるかもしれません。で私のところはもともと仏教でありますけど、清張の絵は、冒頭 の開会の挨拶で大谷海東がおっしゃいましたけども、清張の家の教えの人で万教キリストというですね、すべての教えはもともと一つの神様から生まれてきているのであるから、お互いに非難し批判をし排除し、今世界の戦争というのがですね、宗教戦争ではないかという批判が、いわゆる宗教というものに対してこの批判の中の一つになっていますけれども、そうではなくて、本当にだからこの世界の平和を実現するためには、そのどんな歴史的な時代とともにですね、教えの解き方は違うにしても、しかし元々は人間の幸せというものを求めて教えというのは伝わっているわけでありますので、だから元は一つなんだと、現れ方が違うと。富士山に登るにしても登り方はいろいろあるでしょう。ある方はロッククライミングする人もわざわざですね、やられる方もあるでしょうけども、まあそういうことで、もう頂上まで車で行くわけにいきませんけども、最近は富士山に食料のですね、そのトラクターみたいなですね、いわゆる戦車の何ですか、キャタピラーでこう上がっていく、で荷物を運ぶような時代になってまいりましたけども、そういう意味で、しかし自分の足で汗を流して上がり方にもいろんな道がある。それが我々の個人の人生なんですね。いや、そういう意味においてこの成長の家で説く万教起立の教えがもっともっと広がると、世界の平和が 早く実現すると、まあ、いうことで、あの世界理解の皆さんは、私も産業人であります、伊藤忠商事にあの入りましてからいろんなことを勉強しましたけども、今はたまたま本部に入らせていただいて、その皆様の前に立たせていただくようなお仕事も、まあ、ぼつぼつさせていただくようになりましたけれども、まあ、そういうことでですね、この私の母が成長の家に触れたおかげで、まあ、私現在の私があるということですので、本当にですね、あの私は母にあの心から感謝しております。で、私 の、 あの、この成長年の教えは、こう無限力、人間は神の子で、そして一人一人にも無限の可能性があるんだということが教えられています。これはすごい救いなんで、本当にそのことが理解されるとですね、でそういう意味で皆様にぜひこの、成長年の原点である、人間は神の子で、神様が作られた素晴らしい存在なんだということを、まず第一に、これは人生で勝利者になるための第一のポイントでありますね。じゃあそれを、我々の人生というのは、残念ながらこの肉体を持っている、この我々成長では現象界と言っておりますけど、この現象界、中でこの肉体の世界を限界と言ってますね。限界、で限界は3次元の世界です。縦横厚み、それに目に見えませんが、耳で聞いたり目で見たり、体の皮膚で感じたりする世界で、それもある動物によっては、この人間が聞こえないものが聞こえる動物もいますし、から目で見える世界も、人間が見る世界よりももっと細かく大きく見えている動物は他にもいます。だからそういうこの現象界というのは、限界がある、限定されている。1日は24時間ですし、一生も生物学的にはですね、人の一生は125年までは、あの理論的には生きられるはずだっていうんです。だけど日本、今世界で一番長寿国である日本は80歳代ですよね。まだ80歳で伸びてきても、だから125年までですね、あの生きれる可能性十分あるわけでありますが、あのそういう意味において、この現象界にはやっぱり限界があります。だから無限、有限、あの無限のですね、人間神の子の可能性をどうこの有限の世界にこの表していくか、そこに今度は工夫が必要なわけですね。工夫というのは、工夫と練習ですね。話がちょっとあれになりましたので、次へ進ませていただきますと、この人生の勝利者になるにはという今回のテーマでございますので、こちらのスクリーンの方に、後ろの方はお読みになりにくいかもしれませんが、まあ、人生とは、この日本語の人生、日本には言霊と言われていまして、英語はアルファベットですので、A、B、C というのが並んで、その、このアルファとかですね、ベータとかいう言葉になっていくんですけども、この漢字、日本語では、日本語というのは素晴らしいのは、漢字を使い、カタカナを使い、ひらがなを使っている。この人生という字はですね、私が、その成長の家に入信して以来、いろんな先生からお伺いしたことをここに要約いたしますと、人間とは人間の生活を意味しているんだ。いや、人生とはですね、人間の生活の、略なんだと。で、人間というのはじゃあ何だとかというと、この人と人との間に生きている人だ。だから、一人ではですね、生きていけない。一人では生きていけない。ですから、この人間が、人と人との間を仲良くしていくためには、知恵と愛と祈りによる人間関係の主人公になる。これが本当の我々人間 なるものである。そういうふうに私たち一人一人が自覚をしていくということが大切なわけでありますね。では生活というのはどういうことなのだろう。これは生命の活動、生命の活動の略称である。じゃあ生命というのは何なんだろう。これが人間は神の子であるという聖書の意味ではですね、人間は神の子である。それで後ほどちょっとお話しさせていただきたいと思っているんですが、この積徳、要するに徳を積むというですね、天の蔵に徳を積むということを言われますけど、この徳が尽きるとですね、うまく回らなくなる、アイデアが、情報が回らなくなる。今朝私こちらに参らせていただいて、初めてお会いした方が何人かいらっしゃる、初めての方が多いんですけど、ワンバイワンという株式会社のですね、代表取締役してる、高島、雪島と書いて、高島国春さんが、お食事の時にですね、この、つい最近、東京のですね、今大変六本木の、森ビルですね、そこに商品をですね収められるチャンスが出てきた。その時の、情報、なんだかうまくいってんですよねというようなお話をしていらっしゃいましたが、これはこの高島さんのが、これもキーワードなんですけど、中心気質、神様に中心気質をされると物事がすごくうまくいくようになるんですよ。神様以外のものに中心気質してしまうと、こういう経済不況の中でこう行き詰まってくるんですね。ですからこの徳というのはとても大切なことであります。で、人生における勝利者とは、これはいろんな考え方があると思います。ですけども、私はですね、この現象界を、要するに、先ほど、体験談の話、墨永様は、早くご主人を、ご家族を残されて行かれましたけども、この、要するに、限界を、肉体の世界を去られましたけど、肉体の次は、幽界と言いますね。現象界が3つの世界に分かれていると谷口正治先生は生命の実相の中で説いていただいています。それから霊界と言う、でこのこれはいずれも現象界であります。で、本当の世界はこの実相の世界と、これは神様が完全円満に作られた、しかもこの常にこう成長しているというですね、止まっている世界ではなくて、この、魂が喜んで生命がどんどん成長している世界、この大調和の世界が実相の世界、これが唯一本当に存在する世界であるというのが成長での第一の信仰であります。私はこの人生、この我々が限りある時間的にもですね、肉体的にも能力的にも、この現象界では我々の残念ながら限界があるんですけども、しかし我々の命の世界は無限力の世界ですから、この生命の世界をですね、我々は永遠に伸び進んでいく世界であるというふうに教えられているわけであります。ですからこの現象界を卒業するときに、自分の命が喜んでいる人、このできるだけ豊富な経験を積んで成長する人、人生の目的を持ち明るく最善の努力をした人を人生の勝利者と 言えるのではないかと思い、形ではない、それでですね、皆様にこの人生において、この生きていく上において、皆さん、まあ、人間関係とっても大切であります。家族の同士の会話、あるいは、友達とのですね、会話等いろいろありますけれども、関係ですね、職場での関係、お客様との関係等々、この5つの深い心の願いというのは誰も持っています。誰も持っていますね。で、まず第一は、生きること。皆さんも死にたいと思っていらっしゃる方は、このいらっしゃらないと思いますけども、たまにはですね、限界を感じて早く楽になるのであればという仮定を持って、この同じ現象界である限界から誘拐に移行したいと、霊界に移行したいと思っている人はないとは言えません、現実にですね。ですけど、この限界で与えられた課題を解決しないでいくと、同じ課題を持っていきますから、行った世界で同じものに対して解決しない限り、ぐるぐるぐるぐる回っているということになります。で、生きるということはどういうことかというと、これは向上して生きること。で、向上ということは成長ですよね。成長するということは伸びるということですので、そういう意味ではですね、私は私自身のことを申し上げてみますと、私が伊藤忠商事に入社するときに思ったことは、国際的なですね、ビジネスマンになろうという、まあ、志というか、漠然とした目的、今で考えるとですね、あったわけですけれども、しかし、その志を持ったがゆえに、この伊藤忠商事に入りまして、で、何をやったかというと、配属されたところが、まず国内事業部というところ、国内事業部。当時、伊藤忠商事には、国内約500社の関係会社、子会社がありました。海外に約300社。で、それを、の国内の方を見ているのは国内事業部というところで。だから、経営を社長の代わりになって、見ていくという部署だったんですね。で、それから私は、事業本部長、当時、常務の方でしたが、その方の、まあ、秘書になりまして、東京へ転勤される。ので、私は東京へ転勤します。で、その時に、海外事業部長をしていたのが、元社長の米倉さんという社長だったんですね。で、さあ、いつまでも、常務の秘書なんかやってないでね、海外事業部来ないかって言われてですね、はいはい、お願いしますって言って、まあ、海外事業部に移った。で、海外事業部に移りましたら、まず、アジア関係の仕事、アジアの各国の、で、私の海外出張の最初の国は、タイのバンコクでした。繊維事業のですね、ジョイントベンチャーを、東レさんとかですね、それから、小松産業さんとか、いわゆる食器関係の、メーカーさんですけど、そういったところの方々と一緒になってですね、そして現地側と、朝鮮医の、染色事業を作り上げるという、そのまとめをする仕事で、私が初めてタイのバンコクに出張したのを今思い出しましたので、申し訳ない、懐かしくて、海外も初めてでございました。当時私が海外行くというので、父と母がわざわざ、この広島からですね、羽田まで見送りに、当時はまだ慣れてありませんでしたから、見送りに来てくれたような、そういう時代でありましたですね。で、だんだん自分の仕事が面白くなっていって、で、チャンスがあれば海外で勉強したいな、というふう思いを実は持っておりましたら、当時、私は、この、特別研修生の三代目、伊藤忠商事の三代目なんですけども、ビジネススクールですね、大学院に、アメリカの経営大学に行って、特別テーマの、研修テーマを与えられて、まあ、2年間なんですけど、それで勉強してこい。 その代わり MBA、 MBA マスターオブビジネスアドミニストレーションというんですけど、経営学修士を取ってこいということでですね、当時、私が33歳ぐらいだったと思いますけど、国際企業のですね、経営管理手法という、まあ難しいテーマですけど、それのテーマを与えられまして、私は、ニューヨークに、行ったわけであります。で、当時私は、英語力ですね。まあ、日本では中学から英語を始めていますけれども、耳がですね、だから、書くこと読むこと、辞書を引きながらでもできるわけでありますが、ただし、聞くことになると、なかなか大変であります。で、MBA を取得するためにはですね、ABCD という、この A が90点台、9点が100点ですね。から B が80点台。で、C が70点台。で、B と C の、だから75点以上取らないとですね、単位をもらえないわけですね。それで、しかも、クラスパーティシペーション、こういうクラスがありましたら、このクラスで、この発言して、それが 25% なんです。100点満点の人の 25%。だから、発言して、そのクラスパーティシペーション、ディスカッションに参加しないと、その、75点以上取るのがほとんど難しい。ですから、私はですね、だからここで工夫と、まあ、練習ということをここに書きましたのもそうなんですが、この英語力、耳ですね、特に耳。皆さんも日本語をなぜペラペラ喋れるか聞いてわかるかというと、赤ちゃんの時から皆さん聞いてらっしゃるからですよね。だから最初から文法じゃないんです。最初は耳なんですよね。だから、その耳で、ということで私はですね、アメリカ人の、大学生の、大学院の、僕の、ハワイから来た学生とですね、同居しまして、いわゆる、部屋を、住む部屋を同居しまして、マンハッタンのですね、12丁目のところで、アパートを借りまして、そこで一緒に生活しない。要するに、朝から晩まで英語漬けの、生活をやったわけでありますね。それで耳ができるようになる。ですから、できないと思えばできないんですけども、やろうと思えば、この工夫をして練習をすることによって、何事も実現することができる。で、その時に大切なのは目的ですよね。ですから人生において無限力を発揮するためには目的を持たなければダメですよね。だから自分に人生を生きていくにおいて志と言ってもいいと思いますが、この目的、目標を持てば、持たなければこれを実現できませんので進歩がないわけであります。と生きがいが感じれなくなる。で、私の場合はそういうことで、結果的にはですね、このトップ5%、ベータガンマシグマクラブというのが、これはハーバードからですね、各ビジネススクールのトップ 5% クラブというのがあるわけです。25ドル払えばですね、そのメンバーに入れるというので、私も入っておりますけれども、卒業するときにはそのメンバーシップをもらえるぐらいまで、私の、まあ、語学力、まだまだ不十分なんですけども、努力をしたり、その代わり私は、理髪店に行く、自分も今でもそうなんですけど、理髪を自分でやっています。もう外に行く時間がないですね。食事を外に行く、だからその部屋の中で、そして夜も数時間しか寝ないでですね、そして英語の勉強、あるいは宿題等々、もう一生懸命の2年間でありました。だからそうすることによって、そういう、まあ、結果が得ることができたということであります。から2番目はですね、この5つの深い心の願いの2番目は愛することであります。だから、自分が愛されたいと思うことは、皆さん思っていらっしゃると思いますが、自分が愛すると、誰かを愛する、奥様を愛する、子供を愛する、あるいはお客様を愛する、愛ということは、成長の上では、自他一体感という。相手と自分とは一つである。 だから相手の気持ちになって相手の望むことを実現するためにお役に立つという、それが愛でありますよね。それから4番目はですね、意外と我々家族関係でもそうですが、上司部下の関係でも抜けているのが認めてあげるという、認められることという、これは自分のことを言っていますけど、認めてあげるという、この能動的に自分がそういう立場に立つということが大切でありますね。だから何者かの役に立ちたいこと、だから何かの役に立ってないと自分の生きがいというのが変わる。だから生きがいを持っていない方というのはきっとですね、自分は何か役に立っているのかな、何も役に立ってないな、いてもいなくても大丈夫だなと言っているがですね、そんな感じを持たれるとこの生きがいというのは出てこない。で、実はこの言葉、青で書いたお言葉は聖書には谷口正先生が書いた聖教真理の現象、俗真理の現象というのがあります。これの向上の力を得る祈りというところがありますので、お持ちの方はぜひですね、そちらをご参照いただきたいと思います。それから、これは私はですね、今朝だいたい3時45分ぐらいに起きまして、4時から家内と一緒にですね、新装館を2人でさせていただいて、で4時半から、ご先祖様にですね、感謝の気持ちで、聖教甘露の方、聖教甘露の方というのがあるんですね、これは四部経という聖経になっているんですが、この中に今日司会者の方が読まれた大腸の真珠も入っております。これの甘露の法具というのと天使の言葉、それから続々甘露の法具と、それから聖真菩薩懺悔というのが入っておりまして、その甘露の法具をですね読ませていただいて、5時から聖典を拝読いたしまして、から E メールでその日の誕生日の方の祝誕生のですね、E メールを出させていただいて、それでだいたい5時、40分に家を出ます。で、本部には、原宿の本部にはですね、7時半というですね、9時20分開始なんですけど、私の人材開発室では、人材開発室では9時から朝礼を行っておりますので、ですから部下が出てくる前にですね、部下に対して、E メールでこの今日の仕事はこういうことをしてくださいとか、あるいは前日私宛に入ってきているこの、いろいろな質問であるとか相談事項等をですね、対して返事を出したりしております。で、この感動的人生を送るために、やっぱり人生はやっぱり感動して生きるというのがとても大切だと思います。だから皆さんが、で、感動して生きるということはどういうことなのかということを、この I will ですね、今朝もちょっと新総会しておりまして、この言葉がひらめいてきたので皆さんにご紹介をさせていただくんですけども、やっぱり人生はですね、いつも明るく生きていくということが大切だと思います。皆さん今この私の方を見ていただいている人、目をつむっていらっしゃる方、こっちの画面を見ていただいている方は様々ですが、皆様の顔が明るいかどうかというのは私から見させていただくとよくわかりますね。で、このいつも明るく生きるということ、今一生懸命に生き生きと、これは集中力の発揮でありますね。集中力の発揮。うはですね、嬉しく。で、これで喜んで、運強くという言葉が書いてあります。だからこの運がやはり強くないと、この物事がうまく運びません。そのためにどうしたらいいか、後ほどご紹介してみたいと思います。 絵はですね、この先ほど あの住永さんのお話の中で私が特に感動したのは、奥様の最後が何だったか、にっこり笑われた。もう笑顔最高ですよね。あの私は感動いたしました。この、本当にですね、奥様がもう体は大変だったと思います。ですけど最後の力を振り絞って、しかもそれがにっこりと笑顔で集まられたご家族の方、親族の方に向けられた。それを瀬中さんがあのとても喜ばれた表現をされておられましたけど、最高ですよね。だから笑顔っていうのはとても大切であります。尾はですね、大きくご恩返しの人生を、我々は恩という字を皆さんこう見ていただくと分かりますが、元の心とあの書いてあります。恩、元の原因の因に下に心ですね。ですから感謝報恩の人生を送るということがあのとても大切なことだと思います。で、信仰については今日いらっしゃっている方の中にこの、必ずしもあの信仰というその宗教的なですね、あのことを求めてきたのではないんだと、栄えるための原理を学ぶ手に来たんだと思っていらっしゃる方がいらっしゃるかと思いますが、要するにこの経営もですね、から個人の人生もあの教育もすべてあの一つなんですね。ですからこの神様についても聖書では三つの定義をしています。ですからこれはちょっとあの細かくなりすぎますので省略させていただきますけれども、皆さんが聖書の実装を見ていただくと、聖書の実装の中にきちっと書いてありますので、神様、聖書の上に信じている神様というのはこの第一義の神様、この宇宙を創造された完全円満な神様、その命が私たち一人一人に宿っている。だから我々は神の子というふうに言っているわけですね。だから神の信仰がある場合には、その信仰が正しい限り、信仰が正しいという意味はどういうことかというと、波長が合うということですよね。皆さんがテレビをつけられるときに何チャンネル見たいと思って、そこにちゃんとチャンネルを回されなければ、その番組は出てこないわけであります。そういう意味でこの信仰が正しいということは、正しく波長を合わすということであります。で、必ずより良い現象が現れて、この現象というのはこの現象界にその良いことが現れてくる。親子夫婦の大調和の過程が出現するものである。これは皆様にですね、無限を生きるための今日テキストになっておりますが、218ページお開けください。218ページですね。218ページに、ここはあの、布施さんという方のお話がこの中にあるんですけども、この216ページですね、216ページに、小さいタイトルが左側から2行目のところに、神が中心にあるときで、神が中心にあるとき、そしてこのこうして高橋さん、布施高橋さんは、生徒たちによくある登校拒否のように会社に行けなくなってしまい、1ヶ月ほど出勤拒否をして現場の寮に居続けた。すると1ヶ月経ってからやっと本社から部長が心配して訪ねてきた。しかし家族の誰にもこのことは知らせてなかった。毎日うつうつとして暮らしたからうつ病だろう。で、10月の8日になり3連休になったので、その前日この布施高橋さんが家に帰ると聖子さんの実家の母が来ておられた。部長からは何かの知らせがあったらしい。そこで心を決めて奥さんに、会社辞めていいかと聞いたのである。奥さん素晴らしいですね。5年前に家を新築したから、その件も苦労にかかっていた。だから奥さんが、あんたこの家どうするのと言って反対するだろうと予想できた。ところが聖子さんはこう答えた。あなた1年半ゆっくりしなさい。素晴らしい奥様ですね。これはあの末永さんの 奥様、住永さんの奥様と同じような奥様ですね。と彼はこの布施さんはですね、要するに単身赴任をしておられて、家族とも離れた生活をしておられたわけですが、心身ともに疲れ果てていたのでありがたいと思い、早速会社を辞めることにした。これは奥さんの心が夫の心と離反せず一つ心になっておられた証であろう。修斗さんの成長の意がいつしか奥さんに少しずつ伝わっていたのに違いない。その休息の間の平成12年の断産の時、成長の家の小樽教区の目田教科部長さんから一通のハガキが来た。そこにはもう布施さんには素晴らしい仕事が見つかっていますよ、安心しなさいというようなことが書いてある。彼はいや教科部長というものは勝手なことをおっしゃるものだと思ったが、そのうち夏の小中学生の練成会とか冬の練成会の時にはちょっと手伝ってくださいよと言われた。でこの目田教科部長ですが、今年の6月15日からですね、小樽教区の教科部長から、本部の青年会部長に、昇格をして戻ってこられました。素晴らしい方であります。で私はこの目田さんとはですね、彼が中学生の時から知っておりまして、その桜、私で今住んでおりますが千葉県の桜というところなんですけど、お母様がですね、やっぱり成長の地方講師をしていらっしゃいまして、素晴らしいご家族です。でこの目田さんというのはですね、皆さんもいずれはお会いになることがあると思いますけど、とにかくすごく明るい笑顔の素晴らしい方であります。それとですね、もう一つ素直な心で、人間が幸せになるために、これ人生の勝者になるためにはですね、素直さっていうのがとても大切だと思います。素直な心、いろいろな理由があってですね、経緯があって素直になれてない方もいらっしゃると思いますが、素直になるということの大切さを意識していただくと、それでちょっとですねご紹介してみたいと思いますのが、この素直さっていうのがとても昔から仏教の世界では、禅宗の世界ではですね、悟りということがよく言われておりますが、皆さんもお名前を聞かれた方があるかもしれません。山田無門老師という方がですね、おられました。もう亡くなられておりますけど、この山田無門老師がですね、この仏教のお経の中でこういうような話があると言って、これを伝えられておられる話がちょっとご紹介してみたいと思います。これは釈尊お釈迦様がですね、今から2000何百年前にまだご生存中時代の話のようなんですけど、釈尊がご在世の頃、弟子たちの中には悟りを開いた人がたくさんいたんだそうです。多くいました。でそこにですね、小僧さんがいてですね、この小僧さんちょっと少し知恵遅れなんですね。知恵遅れで皆からは馬鹿にされていた。である日兄弟子たちがですね、悟りについて、悟るとね、どんなに素晴らしいかっていうことを、とくとくと話してたんですね。いかに喜びに満ちて、いかに楽しくて、しかも素晴らしいかっていうことをですね、兄弟子たちが話しているのを、その千代子園の小僧さんが聞いたんですね。で、小僧さんが悟ってみたくなったっていうわけですよ。悟ってみたくなった。ある意味で夢を持ったというかですね、希望を持った。どうしたら悟れるか、どうしたら悟れるかを兄弟子たちに聞いたって言うんです。兄弟子たちに聞いた。するとそばにいた者はですね、こんな知恵遅れの、ね、小僧が、ね、悟れるはずがないって言って、大笑いをした。あの爆破小僧がですね、何を言うか、悟りたいなんてとんでもないと。普通の知恵の持っているものが一生懸命努力しても悟ることはなかなか難しいのにという、いわゆる常識ですね。そこで意地悪な先輩がですね、この小僧さんをいじめてやろうと考えて、よし、じゃあ悟れる方法を教えてやろうというわけですね。 でこれを聞いた、まあ、小僧さんはもう素直ですからああ嬉しい、ありがとうございます、どうしたらいいんですかって聞いたってわけです。よし、でそれとですね、その先輩がよし、これからお前の頭を思いっきり殴るから、殴られると痛いんですけどね、殴るから、殴られたらありがとうございますと言う。いや、これ感謝しなさいということですね。殴られたら感謝しなさい。そしたらその小僧さんはですね、バカなのか素直なのか、まあ、ここで書いてないんですけど、もちろん感謝します。ありがとうと言います。と言って頭を出したっていうわけです。そこで弟子の一人が思い切って頭を殴ったんです。たら小僧さんにとってはやっぱり肉体ですから殴られて痛いですよね。だけどこれで悟れると思うから、これ動機づけがちゃんとされてるんですよね。ありがとうございますと言ってお礼を言った。すると周りの者がですね、頭を殴られて感謝するなんてやっぱりバカだと言って大喜びした。そこで第2発目をバーンと殴ったっていうわけです。でさらに3発目になりました。で小僧さんの方はこれでどんどん悟りに近くなったと思ってるから喜んでありがとうございますって言うわけですね。だから小僧さんって嬉しくたまらないわけです。で、ある一発目がガフンと来るんですよね。その時に、その瞬間、このことを悟ったっていう話なんですね。あの、禅のお話はこういう、まあ、あの、無門観とかですね、清張での谷地岩先生、いろいろ解釈をしていらっしゃいますし、谷地清張先生も、いろんな、あの、ご本を、禅宗のご本を紹介していらっしゃいますけども、この、小僧さんのところから学べることは何かというと、素直な心で悟りたいということ、だから言われた通りをありがたく受けていくという素直さですよね。ですから、あの、信仰の世界というのはもう素直な心がない人は、あの、なかなか縁が絶対来ないということがあります。でたまたまですね、これちょっと今日お昼の時にご紹介した話、あの、聞かれた方があるかと思いますけど、実は、6月の19日にですね、清張の家の長崎の総本山で、ある、この、アレクというよりも青年会部の、青年とですね、私の部下の、大谷美恵さんという、あの、二人が結婚式を挙げました。この、あの、二人はですね、今24、25だと思いますけど、あの、そして、7月の3日に、東京で披露宴がありました。で、この6月の19日の日は、あの、台風6号がですね、沖縄の方から北上していく。で、長崎、ちょうどその、清張での総本山はもう倒産しました、あのオランダ村というところのすぐ近くにあるんですけど、その、 あのところのにも、あの、暴風圏に入ってしまうということで、翌日、あの、出る予定のボートもキャンセルされまして、で朝ですから私たちが、あの、宿からその総本山に朝10時から式が始まりますので、7時半ぐらいまでに行くときはもう雨がすごい雨が、で、その、あの、もう本当にですね、剣祭殿という、あの、まあ、皆さん総本山行かれた方も何人かいらっしゃると思いますが、まあ、とにかく大雨ですから、もう人一人いないというような中に、あの、この角まで車を乗りつけてですね、で、その入らせていただいて、もうだから、戦場式のところでですね、参列者は、あの、20人弱というところ、その素晴らしい結婚式が行われたわけです。で、その、披露宴は別にということで、その7月の3日に東京であって、で、その時にですね、あ、そう、それで6月19日の前の日の晩に、その、私の部下である大谷美恵さんの、 お母様とですね、お父様と。お父様は群馬県の総合会の連合会長だったんです。で、その、お話の中からですね、この大谷美恵さんが中学2年生の時に、剣道部に入っていてですね、相手の人から、こう、首のところを、こう、プシーッと行かれた。そうすると、ここに頸椎がありますが、頸椎が、こう、ずれてしまって。でも、大変その、なんて言うんですか、吐き気、頭痛、とにかく治らないということでですね、いろんな病院を回られたらしいんですけど、それが、で、その時にですね、お母様が、非常に、大谷美恵さんのお母様が、美代さん、美代さんが、この、初めて、それまで20年間お母様がですね、実家のお母様が、城跡市をずっと送り続けたって。そして、そのお母様に相談されたらしいんです。どうしたらいいんだろう。で、そのお母様が言われたのが、成長の教科部にまず行きなさい。個人指導を受けてみなさい。それから、東京には本部練成道場があるでしょう。飛田給ですね。本部練成道場があるでしょう。行ってみなさい。それで、初めて心が動いてあげる。娘のために。ですから、この新婚世界っていうのは、この、ある時が来るまでは種まきがされていれば、花は咲く時が来れば花は咲くんですけど、種まきがなければ、花は咲くチャンスがないわけですね。だけど、このお話は20年間かかって、そしてその、私の部下の大谷美恵さんも、その時まで成長の家は、ほとんど知らなかった。何も知らなかった。で、ましてや練成道場、もう、よくわからないわけですから。で、お母さんもよくわからないで、と言ったらどうかっていうので、一緒に行ってみようということで行ってみた。そしたらですね、これがまた素晴らしいですね。10日間の一般練習会に参加されたんですね。で、5日目の日に、どういう経緯かよくわかりませんけども、気を失っちゃった、その美恵さんという人が。その美恵さんが、1日目でももう帰ってくるつもりでいたんです。ところが、なぜ帰らないかというと、最初に迎えてくださった方の笑顔が素晴らしかったっていうんですよ。だから、皆さんがお商売されているときに、お客様を迎えるときの笑顔、相手の目をパッ、チャッと見てですね、アイトゥーアイコンタクトですよね。これをちゃんと見て、そして、笑顔でにっこり、ありがとう、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。何か、お役に立つことありますでしょうか。家族でもそうですよね。朝起きたときに、さっと目を開けたときに、ぶっちょうずらで、顔も見ないで、私もよくやってるんですけど、おはようとかですね。やっぱりちゃんと笑顔で迎えて、大事なことだと思いますね。で、それで、1日目、2日目、3日目、5日目に、大谷美恵さんは、今、斉藤美恵さんになってるんですけど、気を失っちゃった。で、気を失った時に、もう周囲の人が一生懸命、生協感度の方ですね、これをあげてくださる。それから、お祈りを、実相権現の祈りですね。本物の、自分の本物が生きていく。それを表すための祈りを、一生懸命してくださる。そこに一つの渦ができたわけですね。念の渦ですね。念の渦というのはちょっと私思い出したんですけど、生命の実相の中にですね、40個ありますから、アメリカで自動車産業を最初に起こしたのはフォードですよね、フォード。そのフォードのですね、お話が出てるんですよ。フォードという方は、初代のフォードですね、の方は、霊的っていうか、この宇宙にはですね、思いを発すると、心をこうしたいと思うと、それが正しければ、それを実現することによって、より多くの人が幸せになるのであれば、ですね、この宇宙からですね、必要なものがどんどん集まってくる。宇宙の素粒子という、中で、 性的な精神的なですねこの、粒子がですね集まってくる、こう成長で今言ってる法則の光の法則のようなことを書いてありますけど、だからその中そのあの、ことと同じように、この大谷美恵さんの場合は、そこの場にした何人か知りませんけども、お母さんをはじめとして、その、いられた方々が、その美恵さんの本物の生命の、この、命が輝き出すようにということを、現れている現象を捉えて、大変だ大変だと言って、お医者さんに任せるのではなくて、その祈りの祈りでその大谷さんの美恵さんの本当の実相の命を輝き出すことをいる状況を事前に描き出された。ですから失礼しました。ですから、この心の法則でぜひ皆様にですねご理解いただいておいたらいいと思うのは、何かを実現したいと思った時ですね。何かを実現したいと思った時、私がですからアメリカのビジネススクールに、ビジネススクール行くためにはですね、2つの大きな試験があるんですね。一つは語学力のテストする TOEFL というテストと、それからビジネススクール、これは共通のビジネススクールですけど、この試験があるんです。で、このこれがまた難しくてですね、私はもうダメじゃないかなと。だから一度家内に言って、もう会社辞めてもいいから、これも下ろさせてもらおうってなって、当時ですね、負け犬的な気持ちを持ったことがありますけれども、その時に広島の母がですね、翔ちゃんね、あなたが会社から選ばれてアメリカのビジネススクールに行くということは、あなたが選んでいくんではなくて、神様が選ばれてるんだから、ダメでも大丈夫だ。これ変な日本語ですけどね。ダメでも大丈夫だ。この母親の祈りの言葉ですよね。言葉には力があります。ですから、そういう意味ではですね、この、ですから、この祈りということは、成長の絵ではですね、実現していないものを先取りをして、先取りをして、すでに実現しているかのごとく、心の中に描いて、それに感謝をする。これがですね、秘訣なんですよ。祈りの秘訣。すでに、まだだから実現してないものに対して、それをこの現象化に表そうとすれば、その前に自分の心の中にそれをありありと描いて、それが実現している状況を、まるで映画を見るがごとく、テレビを見るがごとく、それを、この具体的に、詳しく、感謝をしていく。これがもう、秘訣です。で、最近ですね、朝2時に起きてというような、この本で、同時通訳になった、女性のお話がですね、私、家内が買ってきてくれまして、読ませてもらいました。これは、バックキャスティングという言葉を使ったことで、全く今と同じようなことを、その方も書いておられます。この方はですね、旦那さんがアメリカにこの会社から派遣されて、お子さんが日本ですでにおられたんですけど、そのアメリカでもまた赤ちゃんが生まれて二人で、あらゆる機会を通じて英語の力を、英語力を生かしていく。で、自分のその時に大切なのが、先ほど申し上げておりますように目的を持たれたということですよね。これですよ。よし、自分は同時通訳になってやろうと。同時通訳っていうのは語学の勉強の中でもある意味で最高に難しいチャレンジな仕事なんですけど、そういうことを持たれて、しかもご主人の留学の期間は決まってるわけですよね。だから延々とやるわけにはいかない。だけどその時に利用されたのがこのバックキャスティング講師といって、すでに自分は同時通訳者になっている、しかもすでに日本の同時通訳者の素晴らしい会社に雇用されている。もう具体的なですね、もう本当に先ほど私が申し上げたことを具体的に変えて、そしてその着実に努力をしているんですよ。だから練習というのはこれ努力でもありますね。努力の継続。 ですから努力というのはよく三日坊主という人は、私もその類だったんですけども、なぜ続かないかというと、志が不明確の場合は続かないんですよね。三日坊主で終わるんです。ですから志が明確であれば必ずこの努力は継続できます。で、継続は力なりですから必ずそれを実現していくというような例が最近の本屋さんにも出てくるようになりました。ちょっと話がですね、これは私の、3番目の孫であります。私今、私の家族ので娘が3人でありまして、この長女の2番目の、まあ、これが2ヶ月ですかね、生まれて2ヶ月の時の笑顔です。もう力いっぱい笑っているのをですね、うまく、だから笑いというのがもうとても幸せなあれになりますね。さて、ちょっとここで話を変えますが、日産自動車のカルロス・ゴーンさんですね、今日の日経新聞、私は日経新聞を今、もう読んでおりますが、でですね、今日の日経新聞で米国のですね、自動車業界オールスターと、で日産から最多の5人の人がですね、これは米自動車専門誌オートモーティブニューズ電子版は、地区や分野ごとに最も活躍した経営者を選ぶ今年の自動車業界のオールスターを発表した。で、最高位にですね、当たる2003年の CEO、チーフエグゼクティブオフィサーというんですが、最高経営責任者に日産自動車のカルロス・ゴーン社長が選ばれた。で、同紙の記者と、編集者が投票で活躍した経営者20人を決めた。ゴーン氏は同時にアジアのチーフエグゼクティブオフィサーにも選ばれた。で、日産ではゴーン氏の他に、ティエリー・ムロンゲ前副社長兼最高財務責任者とか、3人、中村史郎デザイン担当常務ら4人の幹部も選出され、全体でも最多、一つの会社からで最多 の, だったというようなことが書いてあります。で、日産以外の日本車の大手で選ばれたのはトヨタ自動車 の, ジェームズ・プレス常務役員だけだったというようなことですね、書いてございますが、まあ、このゴンさんについてなんですけど、このゴーンさんがいかにですね、この日本の、資産として6つ の, ポイントを挙げていらっしゃるんです。今日本経済は非常に不況であります。で、現実に、お客さんがなかなか増えないとか、だから売上が増えない、だからお客様に喜んでいただけないとうとうあるかと思いますけれども、大赤字を出していた日産自動車を彼が立て直すにあたってですね、いかに日本の良さを、良いところ、今のマスコミではどんどん、そういった点あまり、言われませんから、マイナスの面ばかりですので、なんですけれども、挙げているのに、この一番豊富な知識、これは社員のことだと思うんですが、それから整ったインフラ、これは水、電気、その他ですね、それから社員の高い教育水準、それから潤沢な資本、それから、日本の従業員のレベルが極めて高く、まあ、世界一だと。このカルス・ゴーンさんはフランスの方ですけれども、中南米でも仕事をして、それはやはり自動車会社のですね、仕事をしておられて、で、日本に来られたわけですが、したがって各国のレベルが極めて高く世界一だと言われるというふうに彼は評価しているんですね。6番目のここですね、一旦戦略を理解し実行を開始した時のスピード、着実な従業員の追考能力、これはですね、本当に日本ほど、意外と日本人は井の中の蛙みたいになっていて、自分が自分でわからないんですけども、素晴らしい 訓練を受けた人が多いということでありますね。ですから、実行を開始した時のスピード、着実な従業員の追加能力というのが、こういう点を彼は認めているから、日産のですね、もちろん彼はリストラして人も減らしましたし、いろんなことをやっておりますけど、彼が日本の良さをどう認めていたかということをご紹介させておきました。で、実はこのカルロス・ゴーンさんに関連してですね、私は日経新聞の他に日経産業新聞とそれから産経新聞を読んでいるんですけど、この小説家の園綾子さんがですね、ゴーン型思考、ゴーンさんの、思考ということで、透明な歳月の光という31番目の、これを2002年の11月1日金曜日の産経新聞に出ていたものを今私が手元に持っているんですけども、でタイトルがですね、改革へ情熱を持ち活性化をというタイトルなんですね。それでこのカルロス・ゴーンさんの話を10月25日付ですから2002年ですから昨年の10月25日付の毎日新聞の夜欄で読んで、この園さんは深く同感したというわけです。何を同感したか。で、毎日新聞が伝えているのは、一つの逸話でですね、ゴーンさんが部品の単価が高いと言ったとき、担当者がずっとこの価格でやってきたと答えたって言うんですよ。ずっとこの価格でやってきたと答えた。するとゴーンさんは、私が聞きたいのは、これからどうするつもりかということです。と言ったってですね。で、この今まで、この園さんが書いて、本当に今まで世間に溢れていたのは、この最も悲しいタイプの答え、要するに、今までずっとこの過去でやってきたっていう、過去をそのまま引きずっている考え方。ですから、日本は、全く新しい未経験の世紀に入っておりますね。ですから、解決するものは前例がない。先例がない。ですから、その中で、その、状況を正しく把握をして、分析をして、そしてそこに、中心規律、神様の御心を、神様だったらどうされるか、という祈りに徹して、ひらめきですね。ひらめきをいただいて、そして解決をしていく。時代に入ってるんですね。ですから、意識改革がとても大切だ。ですから、その他の言葉でいくと、視覚を変えて考え、両方にとって利益になる方法はないものかと、策を練ることは実に創造的な作業なのであるという言葉を最後の方に書いておられるんですけども、ですから、そういう、ですから従来の考え方通りでしかものを考えられない、意識改革ができない方は、やはりリストラの対象になってしまう。だから、リストラの対象にならないためにも役に立つ、貢献できる人材になる。貢献できる人材になるためには、中心規律をしっかり行じていただく。中心規律、何に対して中心規律か、ということでありますね。で、ちょっとすいません。途中まで読んでしまいまして、なっております。テキストをもう一度戻らせていただきますが、212ページにですね、中心がない時という込み出しで、清張先生が書いていらっしゃいます。213ページのところをちょっと読ませていただきます。最初から4行目で、私は各地の本部直轄連盛道場で質疑応答の時間を設けているが、 その時の質問にもよく親父抜き現象が出てくる。私が質問者に、それであなたのご主人は何とおっしゃっていますかと聞くと、奥様はですね、主人ですか、さあという奥さんがたくさんおられるので、ああやはり三嫌いかなと感じた次第で、この三嫌いについてはその前に、谷清張先生が奥様との、関係のところでありますですが、続いて読ませていただきますけれども、すいません。嫌いではないか、嫌いではないなら少し明るい気持ちになれるだろうが、やはり無視されると具合が悪い。これはご主人を無視されると具合が悪いというわけですね。なぜなら、主人というのは中心者の意味もあるから、中心者抜きではその家庭や組織は崩壊する方向に進む。家庭での子供の教育の失敗は、大抵の場合、父親抜きで処置しようとするからであり、会社でも国家でも中心者抜きであったりすると弱体化すること必要である。ですから企業で、倒産をしたりですね、うまくいかなくなるときに原因がやっぱり原因がなければ倒産しませんからね。お客様から見放されない限りは倒産はありえないわけです、あるんですけれども、このお客様からですね見放されるということは、やっぱり中心規律がどっか間違っているということでありますね。だから反省をする必要があります。だから傲慢になってはダメですね。だからそこにはやはり素直に中心規律をしていくということが大切なことであります。ですね、これはいつも私今日はちょっと人数が多いのでですね、やらせていただかないんですけども、いつも5分間の感謝テストというのをですね、やらせていただいております。まあ、皆さんが今コロナの中で思っていらっしゃる、ことを、5分間の間で、まあ、いくつ書けるか、ということで、人でも物でもことでも何でもいいから。すなわち、これは皆さんのコロナの中の、この現象界をやっぱり訓練しておかないと表現できないわけでありますね。で、それで、この感謝テストの時の、この説明文であります。ちょっと時間がですね、あと15分ぐらいになりましたので、そろそろまとめに入らせていただきますが、この人生勝利者方程式、成功者方程式というのをですね、ご紹介させていただきたいと思います。やっぱり私たちは、人生においてみんな勝利者に生きていてよかったと思える、実感できることが大切だと思うんですね。でそのためには、これは私が、特にですね、私が香港におりましたときに、この今日のテキストになっておりますが、審判栄える生活365章、これをですね、繰り返し繰り返し毎日読み続けておりました。でこの人生勝利者成功方程式は、この栄える生活365章と、まあ、生命の実相をですね毎日呼ばさせていただいているんですけども、その中から、ご紹介できるのではないかと。もともとはこれは社員教育用に私が、祈りの中から教えていただいたものであります。十分なものではないかと思いますけども、で、まず第一番、これ掛け算になっています。どれ一つとっても、不十分というわけですね。まず第一番。本物の自分の自覚。これ成長の絵では、これを人間神の子の自覚と言っておりますけど、信仰をしておられない方、あるいは、本物の自分、要するに生命ですね。自分の命が本当の自分であると。無限力のある自分。これはまあ10点満点で10点を差し上げましょう。掛け算、この X ではなくて掛け算、掛ける、2番目。この、先ほどから申し上げてますように、この、無限力が自分が自覚できても、それをこの現象界において実現するためには、 具体的にそれを実現する夢、志とか希望とか夢、ビジョンがなければ、それは、自覚しないよりは自覚した方がいいんですけども、具体的にはなりませんですね。で、会社であればですね、この企業理念、あるいは、社員の、行動規範であるとか、等になると思います。ですから、社員の志を一つに共有できるような、その企業の志、希望、夢がなければ、社員の心は一つになりません。ですから、社長、トップの役割は、の一つは、大切な役割は、一体どういう会社にしようとしているのか、どういう方向に持っていって、会社に、社会にですね、国家に、世界に、どういう役割を果たそうとしているのか、その夢を具体的に文書化していただいて、わかりやすい言葉で書いていただく必要があります。今日、こちらへ来るときにですね、これも私も毎週読んで日経ビジネス、皆さんお読みの方いらっしゃると思いますが、日経ビジネスの、ゆうくんむくんというところを私は特に読んでおりました。これ7月7日付、7日付、先日付です。今日は7月5日ですから、このディスコの会長のですね、関谷健一さんが、事業経営脱皮の進め、良き企業文化が発展の道というタイトルの中で、次のように書いておられます。で、この、ディスコという会社はですね、ご存知の方は、ご存知かもしれませんが、工業用の検索砥石メーカーとして、1937年に、私が生まれる2年前に創業されて、万年筆のペン先割り用砥石だとか、半導体製造の後工程でいうダイシング層、シリコンウェアハー切断装置などの新規分野を拡大して発展を遂げてきました。で、急成長する過程でいろいろな経験を持った人に来てもらった結果、いつの間にか経営幹部の持つ価値観、企業文化がバラバラになり始めていました。とうとうなりまして、そしてですね、途中では、この創業者のお父さんですね、この健一さんのお父さんが創業者のようですが、この判断基準が曖昧になって、大きな損をされたこともあるようですね。で、これではいけないと、この後、お父さんの後を継いだこの関谷健一さんを持ってですね、企業のビジョンを作ろうと思い、企業のあるべき姿をメモにして役員会に出してみたところ、極めて反応が悪い。反応が悪いんですね。そこで、外部の研究機関の意見を聞き、96年から経営トップと若手幹部が一緒になって、このところがですね、工夫ですよね。一緒になって10人程度のチームを作り、企業のあらゆる価値観について原点に立ち返って議論を始めてみました。その結果をディスコバリューズという、この企業としての行動規範にまとめ上げて、カードにして社員に配布したのが97年。そしてその後も議論を重ね、昨年7月には、経営理念について、経営全般、など11のテーマで全203項目の指針を作る。すごい項目ですね。で、これがこの方の会社の宝です。と言われている。だからこの、組織の力を最大限高めることが経営者に与えられた大きな課題ですと。そのためにはですね、企業経営の土壌である企業文化、すなわち、この、組織経営、要するに全員で力を合わせていく経営にもっと力を注ぐべきです。最後ですが、良質な価値観が確立されていれば、そこで悪い習慣や文化が芽生えてしまうのを防ぐことができるのです。この方は、ね、結論付けていらっしゃるのは、その、正しい企業理念を持って、それを社員に徹底して染み込ませて、そうすると、この悪い習慣とか文化が芽生えようとしても、それを防御できる。 目に見えない世界ですから、言葉で言うと簡単でありますけれども、もう大変な企業努力、経営者努力が行われていると思います。人生勝利方程式の、3番目は努力の継続であります。これは当たり前のことであります。努力なくしては何事も、天からですね、人か、そう、自分の力で努力をしないもので自分のものになるものはありません。ですから、で、4番目の、実は私がですね、非常に思いますのは、この最後の考え方です。4項目目の考え方が、ですから学歴だとか、いうことよりも、本当の自分の自覚して、会社企業であれば、その企業の希望、夢に対して、共感をし、そして共有し、そして努力を、自分の持ち場で努力を継続していいわけですけど、4番目がですね、考え方がプラスかマイナスか、これはプラス1かマイナス1しかないです。10点かける10点かける10点は、1、2、3項目をかけますと1000点でありますけど、これをプラスの1000点にするか、マイナスの1000点にするかは、自分の考え方に関わっていきます。この考え方のところで大切なのが、実は、なぜ私が会社テストを香港以来ずっとやってきているかと申しますと、感謝が最高のプラスだからです。最後にですね、この徳和事業の元就という、これは最根端という中国 の, 古い、本なんですけども、その中にある言葉なんですが、徳というものもですね、企業にも徳が薄いか浅いか、倒産する会社は徳を使い切ってしまっていると倒産します。残念ですけども、だから陰徳を積み上げていっている会社は、いざという時にいろんな天からの恵み導きがあります。で、徳という字はですね、皆様にご紹介したいと思いますけど、その行人弁、行うですよ、実行するですよね。徳は、元はこの素直、直という字だったんですね。今は、昔は横位置が入ってるんですけど、この子の部分はですね、素直の直なんです。だから素直な心を行じると徳は積まれていくという、それが人のためにということですね。人のお役に立つということでいけば、だからこれは干渉という中国の古い言葉でありますけど、徳に従う者は栄え、徳に逆らう者は滅ぶという言葉があります。なぜ会社がこのそうなったのか、それは外から見ていると内から見ているのとは違います。だから徳は目に見えないが素晴らしい救いを与えます。天の蔵に徳を積むこと、人生は徳を実現するためにある。徳とは人間に宿る神聖であり、本質であり、神そのものである。徳とは能力でも腕力でも知力でもない、それは内在するその人の身についた善業である。良い行いですね。良い行いを積み上げていく。小さな良い行いを。人間の最も滅びがたき永続者になる宝は徳である。これは私が徳に関して言葉を集めておりまして、出てきたものをご紹介いたしました。栄えるためのポイントを最後にご紹介して、私のお話を終わらせていただきますが、 まあ、天の時、地の理、人の和という言葉がありますね。天地人、大調和。地の理があって、要するにお店の立地条件がいいと。まあ、特に小売業などの場合はそうですが、才能、知恵と能力がすでにあっても、天の時がなければ物事は成就しない。これタイミングで、タイミングなんですよね。じゃあ天の時はどうすれば得られるのか。これは谷口正治先生がですね、西洋実装の第37巻の中に書いてらっしゃる。37巻と38巻というのは、日誌風になってまして、様々なことが書かれています。私は毎日楽しくそれを読ませさせていただいています。天の時はどうしたら得られるか。この天の時を得るための、このポイントをしっかり皆さんにですね、覚えておいていただきたいので、ご紹介したいと思います。天の時はですね、経営者、人であれば、家であればお父さんお母さん、仲間であればリーダーの人の人望から来る。だから人から嫌われたり、のけものにされている人来る時には、天の時はなかなか来にくいと。ですけど、先ほどご紹介しました20年経って、花が咲いたという例もあります。大家の美恵さんのケースは、大家美恵さんが病気になったがために、お母さんが一生懸命になられた。そして、お母さんに20年間送られた白鳩氏が、具体的に花が咲いていた。それまで、成長の信仰というものに対して非常に批判的だった、そのお父さんが、今度はびっくりされて、成長の家の、で、今では、疎外会の連合会長まで権能となられていらっしゃる。これはですね、もう、天の時がそこに現れたわけですね。人望は人の和、調和から来る。栄えるためには、人事所、三層を、大調和が最も大切で、時間がちょっと数分過ぎましたので、これをもって終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。